祈祷祈り賛美の後に、私たちでは聖書を朗読いたしましょう。今日はルカの福音書の18章35節から43節になってますね。ルカの福音書18章35節から43節、教会備え付けの聖書では141ページになります。では読みいたします。イエスがエリコに近づいた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスが大鳥になるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私は拝んでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの声を、私を憐んでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は、主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ち底に目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについて行った。これを見て民は皆神を賛美した。ではこれがジョブ牧師から今日は感謝賛美従うとメッセージをいただきます。
先週はですね、悔い改めについての学びをしました。悔い改めるとは、まず日本語で3つに訳すことができる。それは3つで言い表すことができる。悔い改めるとは、ごめんなさいと謝ることであり、そして許してください、これごめんなさいと許してください微妙に違うのは、許してくださいは、あなたとの関係を回復したいんですという、そういう意味がつくから、ごめんなさい、許してください、そしてもうしません、この3つの言葉で悔い改めというふうに言えるという話をしました。ですから、クリスチャンの生活の中ですごく大切な3つのキーワードになるんですね。ごめんなさい、許してください、もうしません。この3つが大切なキーワードになりますが、クリスチャン生活でさらにもう4つの大切なキーワードを今日は学びたいと思います。それは最初に言いますと、感謝、賛美、委ねる、従うという4つの言葉です。感謝、賛美、委ねる、従う、このですね、言葉を話していくときに、感謝と従うという言葉は非常にどこでも使われる日本語なので分かりやすいと思うんですが、賛美というのと委ねるという日本語はあまり聞かれない日本語だと思います。というか、教会でしか聞かれないかなと思うところがあります。そこで感謝と賛美の違いはどういうものなのかということをこれからお話ししていきたいと思います。感謝と呼ばれるものは、してくださったことに対してありがとうというふうに言うことですね。それが感謝です。賛美というのは、その方の性質に対して行うものです。感謝は起きた出来事について、賛美はその人の人物について、その人をそのままというふうになります。ですから、同じように聞こえるかもしれませんが、賛美というのは起きた出来事ではなくて、その方をそのままありがたく受け止めるということになります。あなたのやってくれたこの素晴らしいことをありがとう、これが感謝です。あなたがあなたでいるからありがとう、これが賛美です。あなたがあなたでいるからありがとう、こういうことが賛美というふうになるわけです。その素晴らしさを褒めたたえることを賛美というふうに言えますね。ある人がこういう例え話をしました。 消防士の人がいて、消防士の人がいつもいつも自分が気になっている女性がいました。それは消防署の前の家にいる人なんですけれども、その女性のことがいつも気になってたんだけれども、声をかける機会がまずなかったわけです。でもある日、家、その消防署の目の前の家がちょっとした火事になって、その時に急いで火事を消しに行って助けた消防士の人がその人だった。でそれを聞いて、その家にいた女性の人がありがとうということを言いに行って消防士のところに行った。この時はしてくれて、火事を消してくれてありがとうということで、ありがとうというふうに言ったそうです。で、そこで少しお話をしていって、またとないチャンスだったので、その人はデートにお誘いして、で、1回2回とデートをしていく中で、その女性は最初は家の火事を助けてくれたことをありがとうだったんですけれども、だんだんとその消防士の人柄に触れて、お付き合いするようになって、自分が恋心を思うようになっていた。そうするとそこの部分は今度は賛美に例えることができるというわけです。今まではしてくれたことにありがとうだったんですけれども、その人柄を見て気に入って、その人柄を受け入れるようになった。ですから賛美というのはそういうものだというふうに例えました。感謝するだけではなくて、賛美するようにというふうに聖書が教えている大きな理由は、感謝は状況によってしかできないけれども、賛美は状況に振り回されることなくできることだからだと私は思うんですね。何か起きたから感謝、何か起きたから感謝ではなくて、賛美はどんな状況であっても神様を感謝して喜ぶことができるからなんですね。ハレルヤという賛美の言葉があります。ハレルヤ、これは、ヘブライ語ですが、ヘブライ語で主を褒めたたえよという命令形というか、おすすめ形というか、そういう言葉なんですね。主を褒めたたえよという言葉が賛美の言葉、ハレルヤなんですね。ちょっとここで想像力を働かせて、皆さんも中近東のあまり緑のない荒れ野というか砂漠にいると想像してみてください。そこで水もあとわずかしか残っていないところで、ハレルヤっていうふうに言っている人たちのことを想像してみてほしいんです。今何にもなくなってきている、自分の周りにはいろんなものがなくなってきている、そしてその中で主を褒めたたえようというふうに言っている、このハレルヤというのが詩編に出てくる言葉なんですね。詩編ではいくつものこういう歌が出てきます。例えばダビデが荒れ野で敵に追われている状態の中で主を褒めたたえてハレルヤと言った。その時彼は自分のことを一瞬忘れているんですね。自分の状況を忘れているんです。自分に起きているいろんな不幸、それを忘れていて、神様に目を向けて、神様あなたを褒めたたえますという言葉を、ハレルヤ、あなたを褒めたたえよ、主を褒めたたえよという言葉に置き換えるんです。なぜならば、自分の状況からすると神様も褒めたたえるなんて言える状況ではないんです。でも言える状況ではないけれども、私は神様を見上げたときに、神様をもう褒めたたえるしかないから、私の魂よ、私の心よ、私の霊よ、今思いっきり神様に向かって褒め歌を捧げよう、そういう気持ちでハレルヤと叫んでるわけです。これが賛美です。自分の状況を見てありがとうというのだったら誰でもできます。そしてそういう信仰を神様は求めているのではなくて、そこからさらに進んで賛美せよと言ったんです。自分の状況を一瞬忘れて、ただ神様を見上げて、神様に栄光があるように、それが賛美です。私たちは神様のしてくださったことを一つ一つ覚えて感謝すること、そのことで神様との関わりをしっかり持つことができます。そしてさらに進んで神様を賛美することによって、神様との深い関わりを持つことができるようになります。 そして次の大切な言葉は委ねるということです。聖書が教える神様への信仰、この委ねるというのがすごくキーワードになります。これどうやって表現したらいいんだろうかといろいろと悩みましたが、私は最近やっぱりこれが一番いいんだなという言葉があります。委ねるということに関して、もしが、まあ、皆さんに何か苦難の状況があるとします。苦しい状況があるとします。それを神様にお祈りするときに、神様、あなたは全知全能の方ですから、この状況を全く変えることができる方です。ですから私はあなたがこの状況を変えてほしいと願っています。しかし変えられないのならば、その状況に対して耐える力、あるいは自分自身がその状況に対する姿勢が変えられるようにというふうに願うことだと思うんです。これが委ねるだと思うんですね。もし諦めるだったならば、状況が変えられないならばもうどうぞそのままにしておいてくださいだと諦めるようになってしまうと思うんですが、状況が変えられないのならばそれに耐える力、あるいは自分自身の心の姿勢が変わるようにと祈ることが委ねるということだと思うんです。委ねるというのはもっと積極的に、神様あなたがこの状況を変えるんだったら変えてください、それはもうすごい私の今の正直な気持ちです。でも変えることができなかったとしても、あなたが私に素晴らしいことをしてくださることを私は信じています。それが委ねるということだと思います。もし苦難があったならば、そういうふうに委ねることができる。あるいは、まあ、苦難ではなかったとしても、自分の将来のことについて考えるときに、神様、私は自分がこれがベストだと思います。こういうアイデアがあって、こういうベストの道があると思うので、そっちの方向に進みたいんですけれども、もしあなたが私の思っているベストを超えるベスト、まさにその超最高のもの、超ベストなものを与えてくれるならば、それを与えてください。これも委ねるということになります。そして委ねた後、今度大切になるのは従うという言葉です。従うという言葉は、まあ、自分自身に与えられたものをに、まあ、感謝して賛美して喜んでそれを行っていくということになります。あるいは従うというのは、神様の御言葉を読んでそれを理解したならば、その言葉に従うということになります。ここで大切なのは、神様の言葉を理解したならば、それを 100% 従うことはできないということに気がつくはずです。なぜならば、歴史上で神様の言葉を 100% 従えた人はイエス・キリストしかいないんです。イエス・キリストが私たちに教えた神様の性質、その正しさ、聖なる姿、その愛の奥深さを学べば、それを自分も体現できるというふうに言ったならば、それはその人がまだ理解していないか、あるいは自分自身のことをちょっと間違えて理解していることになると思います。私たちにはそのことをできない、私たちはそれができないから罪人であって、その私たちはできない存在だからイエス・キリストは十字架にかかったんです。ですから 100% 従うということはできないんですけれども、できないからやらないではなくて、できないから挑戦していく、できないからそっちの方に向かって自分が日々成長していく、それが神様が私たちに望んでいることなんです。それが従うということです。できないからやらないではなくて、できないからその方向に向かって成長していくというのが従うということになります。そしてこの委ねること、従うことというのは、まあ、つながっているはずなんですね。神様に委ねているからこそ、自分は神様に与えられた状況に対して、神様の御言葉に対して従うことができるわけです。このことを、この委ねると従うということを、一つの言葉で表すことができると思うんですが、それは、あなたは私の神様ですという言葉だと思うんです。あなたは私の神様です。あなたは私の神様ですと言っているとき、それは私を作った天地創造の神様だと言っているわけです。要するに、私にはいろんな状況があって、いろんな人間関係があるけれども、 あなたが私のすべてなんだという意味を含んでいます。あなたこそが私のすべてで、私のすべての拠り所があなたなんです。神様なんです。それを表して、あなたは私の神様ですという一言に言い表すことができると思います。今日の聖書箇所に関してなんですけれども、ある目が見えない人がいた。その人が座っていたら、なんだかざわざわざわざわしているので、周りの人に今一体何が起きているんですかと聞いたら、イエスが通っているところなんだ、イエス様が今ここを通っているところなんだ。イエス様のことについて彼はきっと今まで聞いていたんだと思います。イエス様はどんな病人も癒しているそうだ。それを聞いたときに彼はもう心から叫ぶしかなかった。どうか私を憐れんでください、どうか私を憐れんでください。あまりにも声が大きかったようで、周りの人がもううるさいからやめてくれと言った。でも彼はどうか私を憐れんでくれ、どうか私を憐れんでくれと叫び続けた。それはこの人の心の中に神様ならきっと癒してくれるというすごい強い信仰があったからでしょう。それで叫び続けた。そうすると、まあイエス様は立ち止まって、本当に何をしてほしいんだと聞いた。目が見えるようになりたい。イエス様は、あなたの信仰があなたを良くしたんです、治したんですと言って、その場をこう歩いていくと、本当に目が癒された。この人は神様を崇めて、神イエス様の行く道についていったというふうに書いてあります。こういう出来事を見ると、この人が感謝して賛美している状況を簡単に想像がつくと思います。まずはイエス様が治してくれたということで感謝してついていきました。きっとその後はイエス様の姿を見て学んで、イエス様を賛美するようになったと思います。そしてイエス様の十字架と復活の後には、イエス様こそが本当に救い主であって、イエス様こそが私の神様だという委ねること、自分の人生を委ねて従うということをするようになったと思います。先ほど の消防士と女の人の例え話に続きがありまして、これが、先ほどは女性の人が助けてくれたことを感謝するようになった。そして次はお付き合いするようになったところを賛美というふうに例えました。そしてお付き合いするようになってから、まあ、しばらくして男性の方が、まあ、いよいよ結婚してほしいというふうにお願いした。女性はそれを受け取った。そこの部分がこの委ねると従うというところにつながっていると思うんです。この女性からすると、それまでは起きた出来事で最初に感謝して、次にその人柄に触れてその人柄が好きになって、で今度最終的に決断としてその人と人生を共にしていくという決断をした。それはつまり自分のことを委ねることでもあり、また相手に従っていくことでもある。そういうふうになるわけです。今日ですね、それぞれがお祈りの時間の前にですね、考えてみてほしいんですね。自分は今どんな状況にいるかということを考えてみてください。あなたにとって感謝なことっていうのはありますか？神様が私にしてくださった感謝できることっていうのはありますか？そしてそのことを通して、そしてそのことをもう一旦横に置いておいて、神様を賛美するということができますか？神様を賛美するっていうのは感謝だけではないんですね。自分の意思ですることなんです。私はこの神様を受け入れて喜びます、賛美しますということになります。このことを少し考えてみてください。今ちょっと時間を皆さんがそれぞれが取ってみて考えてみてほしいんですが、まず感謝のことはありますか？そしてそのことをまあ置いておいてとしても、神様に賛美をすることができますか？どんな感謝のことを思い起こしたでしょうか？聖書の中では一つ大きなことがあります。そしてそのことを感謝して、そのことを通してその人格を見て神様を賛美せよというふうに言っています。それはあの十字架の出来事です。イエス・キリストが 私たちに命を与えるために、本来私たちが滅ぶべきだったのに、その滅びを十字架で受けてくれました。それを感謝することができるでしょうか。そしてそのことを通してその人格を見て神様を賛美することができるでしょうか。私ではなくてあなたが褒めたたえられるように、私に栄光が来るのではなくてあなたに栄光が来るように、そういうふうに褒めたたえることができるでしょうか。次に考えてみていただきたいことは、先ほどの目の見えない人のように、今どうしてもという願いはありますか。そしてその願いに関して委ねること、従うことができますか。神様、あなたがこのことに関して特別な答えを与えてください。私の願っている答えと違ったとしても、あなたが特別な答えを与えてくださいというふうに委ねることができて、そしてその答えに自分も喜んで従っていこうと言える、そういう従うという気持ちはあるでしょうか。そのことをちょっと自分の中で振り返るときを思ってください。どうでしょうか。いろいろと考えてみることはできたでしょうか。神様は天地創造の神様で、全てを知っておられ、私たちに最高のものを与えたいと思っている方です。ですから今私たちが願うときに、私たちの願っているよりももっと素晴らしいものを与えてくれるっていうふうに信じて委ねることができるでしょうか。そしてそれに従っていくという決意を持てるでしょうか。今からしばらくの間お祈りする時間を持ちたいと思います。それぞれが心の中で神様に祈る時を持ってみてください。